おはようございます。
よくいらっしゃいました。皆さん生きてますね、なんとか、はい、まあ本当に暑いですね。今朝ちょっと涼しいかなと思いましたけども、本当にもう毎日暑くてですね、こんなに暑かったかなと思うぐらいです。やっぱり異常なんですかね、この暑さはね。まあそれでもね、生かされているっていうことをまた改めて感謝したいと思います。はい、皆さん、飲むものを飲みながら、はい、内田で仰ぎながら、はい、礼拝中に、ね、中心になんとかではないと思いますけれども、お聞きいただきたいと思います。今日はですね、聖書に出てくる、まあ、今日も例え話ですけれども、キリストの例え話の中でも、多分一番面白い話だと思いますね。まあ、面白い話として読まないとちょっとドキッとする感じの話ですけども、ある金持ちの末路というタイトルですが、まあ、ラザロと金持ちというね、これも有名な例え話をお話ししたいと思います。聖書はルカによる福音書19章の19節から31節のところであります。ルカによる福音書16章19節から31節までをお読みいたします。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこしてください。指先に水を浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家に、ラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があってもその言うことを聞き入れはしないだろう。以上ですね。で、この例え話は先週お話を、いたしました、ずる賢い管理人の例えというのがありましたけれども、その、続きっていえば続きなんですね。同じようなテーマを扱っているんですけれども、ここに出てくるのは2人の人ですね、金持ちとラザロ っていう人ですけれども、金持ちはいつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。まあ、今は紫の服別に赤でも紫でも値段は変わらないんですけども、当時はまあ紫という色を衣につける、布につけるのは非常に難しかったそうで、なんか特別な貝かなんかですかねを使って染めると。ですからまあ日本でもかつて紫っていうのは高貴な人の色でしたね。それは特別、やっぱり日本でも紫に染めるというのは特別なものだったのかもしれませんけれども、当時の、ローマ時代、ギリシャ時代においては、まあ、紫の服というのは大体王様とかね、よほどの位の高い人だけが着るものであったわけです。しかし、彼はそれを着ていた。また柔らかい麻布を着ていた。麻布にもゴワゴワの麻布と柔らかいやつがあってですね、柔らかいやつは高級品なんです。今でも麻はちょっと高級ですかね、どうでしょうか。まあ、だからまあ今だったらまあカシミヤと絹を着ていたみたいな、その感じでしょうかね。毎日贅沢に遊び暮らして、毎日ですからね、毎日宴会を催して、どんちゃん騒ぎしていたということでしょうかね。でその門前に、その金持ちの家の門のところに物乞いがいたわけですね。でこのラザで、ところがね、この面白いのは、この例え話面白いのは、金持ちには名前はないんですけど、物乞いは名前があるんですよね。実は聖書の中の全ての例え話の中で名前があるのはこの人だけです。不思議ですよね。でなんでラザロなのかなと、これはもう昔から聖書研究者の謎なんです。よくわからないんですけども、ただまあ、このラザロというのはもともとそのヘブライ語ではこれはエリアザルという名前のまあギリシャ読みなんですね。でエリアザルっていうのは神は我が助けという意味なんですよ。だからまあ神が助ける、神がこの人の助け主であるというような意味でラザロという名前になってるかも分かりませんが、まあよく分かりません。でもこのラザロは物乞いで、しかも出来物だらけだった。全身出来物に覆われ、ちょっと呼ぶ気を連想しますけどね。でその食卓、つまりその食卓というのは金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていたと、残り物でもいいから食べたい、まあ、飢えていたわけですね。全身出来物に覆われて、しかも飢えていたと。で、その泣き面に蜂じゃないですけれども、犬もやってきてはその出来物を舐めたとか言ってね。で聖書では犬っていうのは汚れた動物なんです。今はなんか犬っていうと可愛いペットという感じですけれども、聖書の中に出てくる犬っていうのはあまりいい扱いじゃありません。でその汚れた動物である犬でさえ、まあ、犬がやってきてペロペロ舐めてると、だから犬にさえ憐れまれてるっていう感じですね。まあ犬にまで舐められてるっていうことでもあるんですけども、シャレですけども、まあもう本当に、極端に、一方では紫布を着て、また高価な麻布を着て毎日どんちゃん騒ぎしている、その家の門前に物乞いが横たわって全身おできだらけで、その金持ちの家の残飯すらもらえないで、しかも犬が来てそのおできを舐めていると、もう非常に極端なこの二人の様子ですよね。ところが大どんでん返しが起こります。二人ともあっさり死ぬんですね。二人とも死んだって書いてあります、なんか人生だなと思いますよね。死ぬときはあっさり死ぬんだなと。であっさり死んで、ラザロの方はですね、この物乞いのラザロの方は、貧しい人は死んで天使たちによって、つまりエスコートされてね、天使たちによって宴会にいるアブラハムの、イスラエルの父祖であるアブラハムの すぐそばに連れて行かれた、まあ、特等席に連れて行かれたって感じですね。生きてる間はもう最悪の状態であったラザロですけれども、死んだら天使がエスコートしてアブラハムのそばまで連れて行ってもらう。一方金持ちはどうかというとですね、黄泉で苦しんだと書いてあるんです。だから黄泉って訳されている言葉はいわゆる地獄というのとちょっと違って、ユダヤ教このイスラエルの人たちの考え方では死者が行くところっていうような意味なんですけども、その死者が行くところに行って、でもそこで楽してるわけじゃなくて苦しんでるんですよね。で苛まれながら目を上げたと。でその苛まれている状態というのは彼の言葉の中にですね、父アブラハムよ、私を憐れんでください、ラザロをよこして指先を水に浸し私の舌を冷やさせてくださいと。要するに今喉はカラカラだという、よっぽど暑いですね、灼熱地獄みたいなんですね、そういう状況だと。この炎の中でもだえ苦しんでると、どこの世界でもなんか地獄の様子っていうのはなんか似たような感じなんですか。日本でもね、なんか血の池地獄とか針山がどうだとか、なんかその火だとか出てくるんですけども、そういう状況だと。でも生きてる間と死んでからと全く真逆になってるんですよね。真逆さがさらに加速してるって感じです。ラザロはアブラハムの傍らで、アブラハムの宴会に招かれて、で金持ちは黄泉に下って炎に焼かれている。でなんでこうなったのかと、なんでこうなったんでしょうかね。よっぽどこの金持ちは悪いことをしたのかと。でアブラハムがその説明をしてます。それは、来よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前ももだえ苦しむのだ。これだけじゃちょっとなんかね、説明になってない感じですよね。これだけだと、金持ちは地獄に落ちて貧乏には天国に行くということになっちゃう。聖書はそういうことを教えてるのかということになりませんか。ただただなんかこのアブラハムの説明だけ聞いてると死後には逆転が起こるんだというふうにも捉えられなくもないですけれども、もちろんそういうことではないわけですよね。それはこれまでのお話をずっと読んでいくと分かることですけれども、結局金持ちはこの自分の富というか金を自分のためだけに使って、素敵な洋服に、そして毎日の宴会に自分の金を全部費やして、それだけならまだいいかもしれませんけれども、自分の目の前にいた、門前にって書いてありますからね、毎日そのそばを通ってたわけですよ金持ちは。その門前にいた哀れな物乞いに目を留めなかったと。食べ残し一つやらなかった、そういう残虐非道というかね、この哀れみのなさ、そういうものが裁かれた原因だというふうに捉えることができると思います。もっと平たく言えば、彼は富の使い方を間違えたわけですね。与えられた富をただただ自分の楽しみのためだけに使った、一切、それを目の前にいる哀れな、ね、たまに3日に1回ぐらいは、哀れなこの物乞いにね、ちょっとパンの残りでもやればよかったのにね、それもやらなかったという、これ例え話ですか、やらなかったんだろうと思いますね。で例え話ここで終わってもいいんですけども、ちょっとさらに続くんですよね。この金持ちが、お願いをするわけです。それは自分の家にいる兄弟に、警告を発してほしいと、つまり彼の兄弟はみんな同じことやってるということです、家族揃ってこういう連中だったんですよね、代々こういう人たちだったんでしょうか。それで私の父親の家にラザロを使わせてくださいと、 私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。ラザロを使わせてください。ラザロが行ったら自分の兄弟たちもまずいなと、こんな暮らしをしとっちゃいかんなと思って、悔い改めるんじゃないかと、言ってるんですけど、まあ、誰が考えてもねそんなことは起こりそうにないですよね。また多分蹴飛ばされて終わりだろうと思いますけれども、で、まあ、アブラハムはそんなこと言いません。ちゃんとしたことを言います。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいるじゃないか。お前の兄弟たちの層にはモーセと預言者がついとるじゃないか。彼らの話に耳を傾けなさい。いやいや、モーセも預言者ももうとっくにこの世にいませんから、兄弟たちのそばにはいないはずですが、このモーセと預言者っていうのはですね、旧約聖書のことを表す言葉なんです。私たちのこの旧約聖書の順番と、もともとのヘブライ語の、まあ、ユダヤ人たちが持っている聖書の順番がね、ちょっと違うんですね。で、まあ、ほとんど一緒なんですけど、最初の5つはモーセ五書っていうんですが、で、これは一緒ですね。その次はですね、日本語の聖書だと吉脇から始まって、ずっとあって詩歌書があって預言書があるんですけども、ヘブライ語の聖書はその後預言者という括りになります。預言者が書いたものということで、歴史書とかそれから預言者の言葉ですね、大預言者イザヤとかエレミアとかそういうものも含んで預言者という括りになります。で、その残りは書書ってその他って、ね、詩編とかそういうものも含めたもの、この3つの括りがあるんです。で、モーセと預言者っていうのが、まあ、一番重要な部分なんですね。ですからここでアブラハムが言ってるモーセと預言者がいるじゃないかっていうのは、つまりあんたたちの兄弟のそばにはちゃんと聖書があるだろうという意味なんです。これを読めばいいじゃないかと、ね、ここに書いてあるだろうと。で、何が書いてあるかというとですね、このモーセと預言者に何が書いてあるかというと、もちろんその中心は律法ですけれども、それこそこの後にもこの話は出てきますけれども、律法の旧約聖書の教えを一つに集約したら何ですかと、ね、そう聞かれた時に答えたっていう話もありますけれども、その旧約聖書の教えを一つにまとめたら、自分を愛するように隣人を愛しなさいということに尽きると言われているわけですね。結局あれこれいろいろ書いてあるけれども、自分を愛するように隣人を愛するということがまさにモーセと預言者なわけです。つまりこの金持ちの兄弟たちはこのことを知っとるはずじゃないかと、ね、自分を愛するように隣人を愛さないと旧約聖書に書いてあるんだから、お前はそれを守らんかったよなと、まさにお前のすぐそばにいた哀れな物乞いを君は愛さなかった、つまりそれは律法に反してるんだと、罪なんだと、重大な罪なんだと、お前は知らんかったんだろうけれども、哀れな、ね、また今日も物乞いが転がっとるわ、全身おできで、お前、まあ、きっとこいつ何か悪いことしたんじゃろうとか、ね、わしみたいに上手に金もくすりゃええのに、ね、まあもう臭い臭いもんがちけみたいな感じで、邪険にしていた。で、彼はおそらくそれは神の教えに反することだと思わなかった。モーセも預言者も知っていたでしょう。彼もユダヤ人ですから、あるいはシナゴグに行っていたでしょう。教えを聞いていたでしょう。だけど、その一番中心のこの自分を愛するように隣人を愛しなさいということを守らなかったんですね。それがこうなった一番の原因だということです。なぜ金持ちが黄泉に落とされ炎で焼かれなければならないのか、それは律法を守らなかった、神が一番大切だと言われたその掟を守らなかった、罪を犯したその結果としてこういうことになったんだと。だから富の使い方を間違うとそれは律法に反することになるという、非常にこれはそういう意味では厳しい教えではあるわけですね。で、金持ちはそれで引き下がりません。割としつこいですよこの人ね、頑張ります。 いえいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょうと、まあ、ラザロがね、よみがえって、行ったら兄弟たちもびっくりして、お前死んだはずじゃないのかって言って驚くんじゃないかというわけですが、しかしアブラハムは、いやいや、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあってもその言葉を聞き入れはしないと。旧約聖書の言葉に耳を傾けなかったら、死者の中から誰かが蘇って言っても誰も聞きはせんわいと、アブラハムはそこでバッサリ切るわけですね。でこの話はちょっとイエス様の復活をね、なんか予告しているというか、そのことを匂わしている感じがしますよね。イエス様は蘇られた、ね、そして蘇って、人々にご自分の姿を表していくわけですけれども、でも、まあ、このちょっと説明を飛ばしましたけれども、このラザロと金持ちの例えの前にちょろっと出てくる話はですね、このお金の大好きなファリサイ派の人たちって話が出てくるんです。でファリサイ派はまさにこのモーセという預言者、旧約聖書にを熟知した人たちですからね。でも彼らはこの熟知していると言いながら、その一番大切なところを守らないで、お金の使い方を間違って自分のためだけに金を使っていると。だからそういう連中だから、仮にイエス様がよみがえったとしてもその言葉に耳を傾けることはないだろうというようなことも、まあ、ちょっと匂わせているかなというところではあります。で、これあくまで例え話ですから皆さん、はい、だんだんちょっと真剣な感じになってくるんですけど、例え話ですね。ですからまず言っておきますけども、金持ちは地獄に落ちて貧乏には天国に行くということではありませんから、はい、安心して金持ちを続けてください、はい、うわだこの話聞いて、うわまずいな、自分どっちかなみたいな、うん、まあ、一般年収よりは多いかなとか、少ないかなとか、考える方も多分あると思いますけども、まあ、世界的に今我々みんないつも言ってます、金持ちですから日本人は、もう冷房の効いた部屋で礼拝してるってだけで十分金持ちなんで、はい、だからどっちかといえば金持ちの部類ですが、まあでもそういうことはそんなに重要なことじゃないです。自分が金持ちか貧乏かっていうことはそれほど重要なことではありません。で別に、金持ちだから地獄に行くんだとか、ああよかった貧乏でこれで天国消えるわとか思っちゃいけませんからね、はい、そういうことを言ってるわけじゃないです、はい、それから天国にはアブラハムが宴会を催しているというわけでもありません。これはあくまで例えですから、ね、天国行ったらアブラハムの宴会があるんじゃ楽しみだなとかですね。で、まあ、結構昔古い歌とかにはね、そういう情景が描かれたりするんですよね。でもこれ例え話なんで、あんまりこれをそのままその通り時期通り受け取らない方がいいと思います。それから地獄は灼熱地獄だということではありませんから、これあくまでも例えですから、まあ、もちろんゲヘナでこの燃える火でっていう説明もあったりするんですけれども、本当に火が燃えてたらもう燃え尽きちゃいますからね、跡形もなくなっちゃうんで、まあ、あくまでもこれは例えであるということを お含みおきいただきたいと思いますが、まあ、重要なのはですね、富の使い方を間違うことは明白な立法違反であるということを言いたい。これが重要なところです。これは裁かれるに値する罪だということを私たちは肝に銘じておかなければならない。まあ自分の金なんだから自分の富なんだからどう使おうと構わんじゃないかと思ったら大間違い。神様はそれをちゃんとチェックしておられますよということ。それぞれにやっぱり金銭感覚があったり、どれぐらい使うかとか使わないかとかいうことはあると思いますけれども、それはもちろん私も含めてですけれども、神様が私のお金の使い方をちゃんと見ておられるということを私たちは肝に銘じとかなきゃいけない。どこかでやっぱりこの自分のお金とか富とかって自分のものだと思いがちですからね。そうではありません。神様から預けられたものでそれをどう使うかを神様はちゃんと見ておられます。そして間違ってもこの金持ちのように、ね、 目の前で苦しんでいる隣人を無視して自分の富を私するようなことがあってはいけませんよということをこの話は言っているわけですね。まあ、最後にちょっと余談ですけれども、まあ、キリストの復活は愛の完全な履行に与えられる報いだろうなという気もちょっとこの話を読んでするんですね。なぜイエス・キリストは復活されたのかと、まあ、なぜって変ですけれども、彼は全てのものを手放しているわけですよね。一切のもの、自分の与えられた命さえ、全て父の愛さえ手放している。その全てを手放した、完全につまり愛を実行した隣人のために、隣人を愛した、そのキリストに与えられるのは復活であったと、なんかそこにこうちょっと象徴的な意味を感じますけどね。まあ彼だけですから、蘇ることができたの、復活したのは彼だけですから、完全にこの律法を履行したのね。だから私たちはこの復活されたイエス・キリストの言葉に耳を傾けなければならない。まさによみがえられたラザロでありますから、よみがえられたキリストは私たちに警告をしておられるわけですね。で、まあ、これは先週読んだ言葉ですけれども、先週の16章の最初のあのずる賢い管理人の例え話の最後に出てくる言葉ですけれども、そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい、ね、こう先週お話ししましたけれども、この不正にまみれた富というのは決して、悪いことをして作ったお金という意味ではないということですね。富というものは全て不正にまみれています。綺麗なお金なんかこの世界に1円も存在しません。私たちはその不正にまみれた富を持っているわけですね。でもそれをで友達を作りなさい、それはこのお金の使い道として正しい、まあ、これはだから比喩的な表現ですから、先ほどの律法の話に合わせると、ね、隣人を自分と同じように愛しなさいということが、まさにこの富を使って友達を作りなさいということとイコールなわけです。与えられたものを持って、友達に使いなさい、人に使いなさいということですね。だからこれ間違ってもですね、友達を作るために悪いことをしろということじゃないですから、うん、そういうふうに読めますから、読み方によってはね、まあ、悪いことした金でも友達を作りゃいいんじゃないかということにはなりませんから、はい、まあ、そう考える方はないと思いますけれども、でこの後半ですよね。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるという、これがこの次の今日読んだ金持ちとラザロの例え話の伏線になっているんです。本当ならばこの金持ちもこのお金を正しく使っていれば永遠の住まいに迎え入れてもらえたのに、彼はそれができなかったよと。ラザロはもともとありませんから、使いようもないんで、ちょっとそこがあれと思うんですけどね、何もないっていうのはいいことだなと、なかったらいけるんかっていう感じはしますけども、まあ、彼は永遠の住まいに迎え入れられたということですね。富を正しく使いましょうということがこの16章の2つの例え話を通して語られていくわけです。はい、お祈りをいたします。天の父様、大変興味深い、また面白い例え話を皆さんと共に味わうことができてありがとうございます。金持ちには名前がありません。なぜならば彼には名前をつけるに、彼は名前をつけるに値しない人物であったからです。神様、あなたは私たちにあなたが託してくださったものをどう使うかを見ておられる。一人一人その量は違い、また環境も状況も異なっておりますけれども、どうぞこの金持ちのように愚かな扱い方をすることがないように、私たちの目の前にいる多くの苦しみ貧しい人たちのために与えられたものを使うことができるように、あなたの教えに私たちの日常の 暮らしを当てはめていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。ようこそいらっしゃいました。これをもちまして本日の礼拝を終わります。